会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。さあ今日は肉まんあんまんなどでおなじみですね、井村屋株式会社の秘密に迫っていきます。さあ井村屋株式会社は1896年、明治29年三重県松阪市に菓子舗井村屋として創業します。1947年に昭和22年株式会社井村屋として会社を設立します。2010年、平成22年の10月に持ち株会社制へ移行。羊羹の製造販売に始まり、小豆をコアとする食にまつわる事業展開をしてきました。水羊羹、ゆで小豆、小豆バー、肉まんあんまんなど多くのお客様に支持され、現在は持ち株会社であります井村屋グループを中心に井村屋株式会社、井村屋シーズニング株式会社など国内5社、海外に3社の事業会社を持つグループ事業経営を行っています。さあ今日は電話がつながっています。井村屋株式会社開発部菓子食品チーム長の横山秀樹さんです。横山さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ横山さん、まずはですね、はい、皆さんにおなじみのこの名前、井村屋という社名の由来から教えていただけますか。
はい、わかりました。ただいまのご紹介いただきましたとようにですね、当社は116年前にですね、明治29年になるんですけれども、三重県松阪市に菓子舗井村屋として創業いたしましたけれども、はい、当時の創業者の名前がですね、井村屋和蔵という名前でございまして、この、 名前に、由来をさせていただいております。
なるほどですね。
はい、三重県では地元の方からはもう本当に井村屋さんという感じで、親しみを読んでいただいているっていうような状況でございます。
なるほど、はい、なんかね、呼びやすいし言いやすいと言いますかね。
はい、ありがとうございます。はい、
非常に馴染みのあるお名前なんですけれども、さてその井村屋さんの、ロングセラー大ヒット商品といいますと、はい、肉まんあんまんということになるんですが、この商品はいつ頃どんなきっかけで作られたんでしょうか。
はい、ですね、これにもいろいろ社内のストーリーがございまして、1964年ですので、昭和でいうと39年になるんですが、はい、肉まんあんまんを発売をさせていただいたんですけれども、当時当社ではですね、アイスクリームも販売をさせていただいてたんですが、今と違ってですね、冬になりますともうアイスクリームがもう全く売れなかったということがございました。それでその小売店さんのですね、いわゆるアイスクリームのショーケースがもう冬場になるともう全然使われてないっていう状況でございましたので、このアイスクリームに代わる冬場の冷凍食品ということで、開発をしたのがまず初めのきっかけでございました。で実は初めはですね、本当になかなかこう売れなかったんですけれども、当時今ではコンビニの店頭で業界ではスチーマーという言い方をしているんですけれども、はい、肉まんまを蒸している機械があると思うんですが、この店頭で、蒸していただく機械をですね、機械メーカー様と、当社で共同で開発をいたしまして、出来たてのほかほかの肉まんがそのままお客様にご提供できる、スチーマーを開発したことで、大きく売り上げを伸ばさせていただいているというような形でございます。
そうなんですね。
はい、それで、今では、ほとんどが、小売店様がコンビニエンスストア様に、移行いたしまして、大体年間で約2億個ぐらいの生産と販売をさせていただいております。
はあ、年間2億個。
はい、
1人1個から2個は食べてるということですね。
そうですね、
すると日本人ね。はい、で機械からも開発を一緒にメーカーとやったわけですね。
そうですね、はい、そのように聞いております。
はあ、もう今ではね、コンビニのレジの横には、必ずスチーマーありますよね、ほぼね。
はい、
はい、さて、皆さん大好きなその肉まんあんまんですけれども、これは開発のポイントは横山さん、どんなところにありますか。
はい、ちょっといろいろあるんですけれども、まず一つ、当社ではですね、中華まんという呼び方を使用せずにですね、ちょっと和風の肉まんあんまんっていう呼び方にこだわらさせていただいております。
はい、
もともといわゆるまんとう っていうものが、まあ、中国から伝わったものがスタートなんですけれども、まあ、日本で、まあ、独特に、まあ、進化を遂げながら、まあ、日本風にアレンジされてきたのが今の、まあ、いわゆる肉まんまんでございまして、
はい、
まあ、特にその中でも当社はその肉まんの具材には醤油ベースで味付けをさせていただいてたりですね、まあ、あんまんについては、まあ、小豆の井村屋ということもございまして、まあ、和風ということにこだわって、これも粒あんのあんまんをベースに、まあ、和風の肉まんあんまんということを、まあ、基本の開発のポイントということでやらせていただいているような状況です。
なるほど、日本独自で、そしてこだわりを持ってということですね。
はい、
最近はこういろんなバリエーションがありますよね、
はい、
肉まんあんまんだけじゃなくてですね、ちょっとそのあたりのことも紹介していただけますか。
ありがとうございます。基本的にはですね、定番となるのは肉まんあんまんカレーまんピザまんっていうのが、まあ、主力のアイテムになってます、うんうん、
はい。
ただもう最近は本当にお客様の思考もいろいろ変化してきておりますので、まあ、毎年こういった主力のアイテムも調査を行いながら毎年毎年味の方も改良改善を加えさせていただいているんですけれども、
はい、
まあ、そういった定番商品以外でもですね、キャラクターを使った商品ですとか、
はい、
あとは、ご当地グルメを使ったような今年で言いますと石の巻焼きそばまんですとか、十和田原焼きまんですとか、まあ、特に石の巻焼きそばまんっていうのは、まあ、間接的な、まあ、復興支援にもつながるんじゃないかなということで、まあ、商品化もさせていただいている状況です。
そういったのも加えますと、このシリーズで大体何種類ぐらいあるんですか。
今年のシーズンはですね、まあ、いわゆるナショナルブランドって言われる商品に関しましては、今専用商品としては11種類になります。
はい、
肉まん、あんまん、それから、まあ、関東の方でちょっと好まれるこしあんまん、それからピザまん、それから、欧風ビーフカレーまん、
うん、
豚まん、先ほど申し上げた石巻焼きそばまん、十和田バラ焼きまん、プルコギ春雨まん、
うん、
チョコラまん焼き芋まんといった形のラインナップになっております。
おまあ、各チェーン店とか、
はい、
コンビニさんなんかによってはその独特の、ね、独自の商品なんかもあるじゃないですか。
そうですね、はい、
ああいうのも一緒にこう共同でやったりなんていうのもあるんですか。
そうですね、チェーンさんといろいろ取り組みはさせていただいて、共同開発の方はさせていただいております。
もうものすごい、そういうのも入れますと数になりますね。
そうですね、本当にまあ、過去に遡っていきますと何百種類っていうぐらいのいわゆる肉まんまん関係を発売させていただいております。
まあ、その中でもやはり定番は肉まんあんまんカレーまんピザまんということになるわけですね。はい、最近ちょっと新製品が出ているようでして、実は肉まんあんまんからちょっと離れるんですけれども、まあ、小豆の井村屋さんということで、実は羊羹の新しい商品があって、これがヒットしてるんですってね。
はい、
はい、
ですね、スポーツ羊羹っていう商品なんですけれども、
はい、
これは今年の3月に発売をさせていただきました。
スポーツ羊羹、
はい、まあ、なんとかですね、羊羹に新しい食シーンが、まあ、提案できないかなというような開発テーマが社内でもございまして、まあ、最近、マラソンブームですとか、まあ、山があるとかって言われるような、まあ、登山ブームですとか、まあ、こういった市場背景もございましたので、なんとかその室内でというよりはアウトドアで、まあ、ワンハンドで手軽に、まあ、食べていただけるエネルギー補給できるような商品ができないかなということで、まあ、羊羹を、スポーツタイプの羊羹ということで、発売をさせていただいております。
はあ、これちなみにカロリーとかね、運動しながらだと気になったりすると思うんですけれども、
はい、
どれぐらいなんでしょうか。
やはりアウトドアで使っていただくということで、だいたい1本でですね、カロリー数としては171キロカロリーなんですが、まあ、お茶碗1杯分ぐらいのカロリーになります。
なるほどですね。
あと、まあ、運動時やはりスポーツ羊羹という名前を付けさせていただいてますので、運動時に失われるこう塩分を補給するために、通常の羊羹のだいたい5倍ぐらいに当たる、まあ、200mg っていう、まあ、量なんですけれども、塩分も補給することができるというような仕様にさせていただいてます。
私まだ試したことないんですが、
ぜひ、
ちょっと気になりますねこれね、はい、スポーツ羊羹、
はい
はい、このスポーツ羊羹、今はねちょっと塩分が少し多めにということもお話ありましたけども、開発のポイントなんていうのはどんなところにありますか。
ですね、スポーツ旅館を開発するときにはですね、やっぱり、もう少しそのスポーツ用ということでエネルギー効果とかいろんな機能を強化したいっていう話も、開発の時点では話があったんですが、冒頭に申し上げた井村屋がの創業の時点で実は井村屋は羊羹屋からスタートしてまして、やっぱり羊羹の本来の味に、を召し上がっていただきたいということに、こだわらせていただきまして、シンプルに仕上げさせていただいて、初めて本当にスポーツ羊羹で羊羹を食べたという若い方が増えてくれればいいなということを含めて、開発をさせていただいた次第です。
なるほどね。じゃあもう味はもう信頼してと言いますかね、
はい、
おなじみの味でというところですね。
そうですね、はい、
で今スポーツ羊羹を紹介しましたけれども、実はスポーツ羊羹以外にも、
はい、
ある目的のために、開発した羊羹の商品があるんだそうですね。
はい、
はい、
実は栄養館という商品がございまして、
はい、
こちらはですね、いわゆる防災備蓄用商品ということで開発した商品になります。
ほう、
発売が2008年まで遡るんですけれども、やはり防災備蓄用ということで、スタートの時点では賞味期間3年、通常羊羹1年なんですけれども、3年ということでスタートさせていただいたんですが、
はい、
いざちょっと発売してみますと、お客様からやはりもっと長い、賞味期間が必要だというようなお話も頂戴いたしまして、いろんなちょっと工夫をさせていただいた上にですね、昨年、2011年の4月になるんですけれども、5年半に賞味期間をすることによって、リニューアルをさせていただいてます。
はあ、5年半。
はい、昨年はですね、本当に、悲しい出来事でございましたけれども、東日本の大震災の時期にもちょっとリニューアルの時期が重なりましたので、多くの方が、非常に備蓄商品を見直す、きっかけということで、今回の栄養館についても、着目していただいたというような形でございます。
これ技術的にはどういう形でその長期保存できるようになったんですか？
はい、一つはですね、やはり包材って言われる、羊羹を巻いてるフィルムですね、こちらの方を今現状販売している商品よりも、非常に頑丈なというか4層の、フィルムを、4枚ぐらいこう貼り合わせたような、フィルムにさせていただいて、かつ中身の方も今の羊羹よりももう少し保存性のいい中身にさせていただいて、それで長期保存ということを可能にさせていただきました。
ちなみに2012グッドデザイン賞を受賞していらっしゃるんだそうですね。
はい、ありがとうございます。
井村さんと言いますと、他にもたくさんロングセラー商品があるんですけれども、やはり小豆、ここにはね、やはりこだわり一番あると思うんですが、
はい、
ゆで小豆というのは実は今年でもう50周年なんだそうですね。
はい、そうなんです。はい、はい、ゆで小豆がですね、昭和37年の発売になるんですけれども、井村屋としては初めての缶詰商品として、その年に発売をさせていただきました。
はい、
でこちらにもいろいろ社内的にいろいろ苦労がありまして、発売37年の後の、昭和40年代に入ってからですね、当時は非常に小さい缶が業界では常識だったんですけれども、少し大きなサイズ、今お店で並んでる缶詰がそうなんですけれども、
はい、
業界では通称ツナ缶、要するにマグロの缶っていう缶型の缶がありまして、それを初めて当社が、ゆで小豆に採用させていただきました。で実はこの時がですね、
はい、
業界ではですね、そのもうツナのマグロの缶詰に、あんこ入れるとは何事だということで、かなり業界ではそのもう素人発想だということで、かなり あまり評価良くなかったらしいんですけれども、この時もその創業者 の息子である初代 の当社の会社の社長の井村二郎の開発商品なんでございますが、
はい、
思ったよりもその ちょうど冷蔵庫とかが普及した時期でございまして、昭和40年代初頭となりますと、まあ、ちょうどその缶がですね、あの当時売られてた缶よりも少し缶型が大きくてですね、非常にこう冷蔵庫にも入れやすかったり、こう取り出しやすかったりということで、まあ、そういったところも受けて、まあ、かつ中身も井村屋として非常に安価ということにこだわらせて売らせていただきましたので、まあ、おかげさまで今ではトップシェアをいただくまでに至ったということでございます。
まあこれも皆さんね同じと思いますけれどもね、まあ小豆がやはりねメインでというところもあるんですが、
はい、
今日実はお気に入りのしるこっていうね、これお湯を入れるだけでしるこができちゃう、
はいはい、
やつをねスタジオで実は準備して私さっきいただいてたんですけど、
ありがとうございます、はい、
もう簡単にねすごく美味しく出来上がります。はい、
ありがとうございます。
他にもまあ本当にたくさんの商品がありますので、ぜひ皆さん、まあ、コンビニスーパーなどでご覧いただきたいと思います。はい、
はい、
ホームページ見るともう美味しいものいっぱい並んでますから、
はい、
はい、見てるだけでも楽しくなりますので、こちらの方もぜひご覧いただきたいと思います。ということで今日は、肉まんあんまんでおなじみ井村屋さんの秘密に迫っていきました。お話を伺いましたのは井村屋株式会社開発部菓子食品チーム長の横山秀樹さんでした。横山さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上会社の秘密でした。